もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、私48歳。
結婚してます？
離婚しました。
あ、そうですか。離婚して何年ですか？
20年ぐらいですかね。
20年以上前ですね。
はい。
お子さんは？
長女が28歳。
はい。
長男が25歳です。
で、この子たちは今あなたと一緒に暮らしてるの？それとも別々？
今、娘と二人で住んでいます。娘と。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい、先生。
はい。
人を心から許すには、
はい。
どのように生きていけばいいんですか？
はい。まず、あなたがどうしても許せない人っていうのはどういう人ですか？
全部ですね、私の過去に関わってきた人。私は幼い頃から、気を引くために周りの、
はい。
すぐにおごってしまう性格だったんです。大人になっても結婚しても。これでお金がある時には、友達とかもみんなそうですけど、周りは寄ってきて、お金がなくなった途端に誰一人いなくなってしまったんですよ。
はいはいはい。
で、それに気がついた時に、私は何のために生まれてきたんやろうとか、で、なんていうのか、自分の価値が分からなくなって、これで何もできなくなって、結局うつ病にっていう病気になってしまったんですよ。娘と二人で暮らしているんですけども、
はい、
人付き合いが怖いので、
人付き合いが怖い、はい。
また裏切られるんと違うやろかっていうのがすごくあるもんで、
はい。
じゃあもんで、近所のおじいちゃん、おばあちゃんとかが仲良くしてくれるんですけども、
はい。
なかなか本心が言えず、
うん。
上辺だけの付き合い、
うん。
で、なんかおかずとか持ってきてくれるんですけども、煮物作ったで食べやとか言って、
うん。
でありがとうって言って手紙書いて私も作ったものを持てたりとかする関係ではあるんですが、なんかなんていうのかな、なんか悩んどんのとかって言われても、なんもない元気とか言ってしまったりとか、で先生にもなんか元気にしとるとか言われたら元気にしてますって言って、どうしても嘘をついて平気なふりをしてしまうんですけども、で娘が一緒に住んでいて、なんか私のことをよく分かってくれてるもんで、お母さんなんか悩んどるとか言ってくれるんですけども、何にも悩んでないよ、幸せやよ、ありがとうとか言って、ごまかしてしまう。で、私自分で、すべてお金なくしてしまったんですけども、いろんな人にたかられて、それで、幸せはお金で買えないっていうことをよく分かっているんですけども、娘と暮らして、でもどうしてもふと思い返すと、今まで周りにおった環境とか、結局私は金づるやったんやとか、そういうやりきれない気持ちになってしまって、どうやって前を見ればいいかなとか、どのような心構えを持って生きていけばいいのか教えてもらいたくて、
20年以上前に離婚したということですけど、離婚の原因は
パチンコとか、
競
艇とか、女遊び、それが原因でもう付き合っておれやんわっていう形で競技離婚したんですけども、彼女が4人いたんです。で、19歳の子と結婚したいもんで、なんか邪魔やみたいなこと言われたもんで、もう一緒におる意味がないなと思いまして。
要するにあなたの意思で離婚したわけですね。
両親に相談した時に、
うん、
確執も元から違うし家柄も、でそんなどこでもない男は、必要ないで追い出しなさいって言われましたもんで、でやっぱり両親と主人とどちらかを問うかって言ったら、私は両親の方が大好きなので、
私は。いや、わかりました。それでわかりました。両親の方が大切だということがわかりました。夫よりもね。その両親がですね、
はい、
あなたの好きと言ったその両親、
はい、
その両親にあなたはありのままの自分を認めてもらった体験っていうのはないでしょう。
ないです。
ね、
全くないです。
だから気を引くために、人から受け入れるために、人から認めてもらうために、
はい、
人から嫌われないためだけにずっと今まで生きてきたっていうことですよね。
そうです。怖かったんです。自分がなんで生まれてきたかっていう意味が全く分からなくて、嫌われやんようにお金を出して、嫌われやんようにご飯をごちそうして、
うん、
嫌われやんように笑っていただけなんです、
うん。人と一緒の時にとにかく人にご馳走しなければ自分が価値がないっていうことでしょ。
うん。
奢ってしまうっていうのは、奢りたくてご馳走してるわけじゃないから、
うん、
気に入られるためにご馳走してるわけですから。
うん。
そうでしょ。
うん。
その人が好きでご馳走してるわけじゃなくて、その人に気に入ってもらうためにご馳走してるんでしょ。
そうです。
それで今日のあなたの相談っていうのはですね、この人たちを許せないまま生きていくのは辛くて、
はい、
この人たちを許すのはどうしたらいいでしょうかっていうこと。
はい、そうです。
はい、今日はあのスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
はい、こんにちは、はい、お願いします、はい、
離婚して20年間、その間生活とかどうしてたの？大丈夫だったっけ？
昼も夜も働いてました。
あ、大変だったんだ。じゃあ、
うん、必死でしたね。とにかく大きくせなあかんと思って。
子供をね。
はい、
うん、そうか。でも娘さんにも苦労かけてよね。だってせっかく働いてきたお金を友達やなんかにほらおごって使っちゃってるわけだから。
そうですね。
ね、母さんは自分のためにお金を使うのか、表面的なそういう調子いいことで使っちゃうのかっていうのはかなりお嬢さんも傷ついてるよね、きっと。
はい、はい、
ね、それは分かってあげた方がいいよね。だから自分の性格がもたらした結果としてね、まあいろんなところに影響を与えてる。それでまあ単純な話なんだけれども、
はい、
思ってくれる人の周りに近寄る人がまともな人であるわけがないんじゃないの。
そうですよね。うん、
でも目先だけでもにぎやかで、なんか中心になっていたかったっていう、ある意味で貧しい話なんだよね。
そうです。愚かだったんです。
愚かだよね、やっぱり。
愚か、貧しさしか残ってないですね。
うんうん、それで、あ、みんなそういう人はずるいっていうよりもずるくさせたんだよね。っていうのはあなたの方が先に人をバカにしてるからなんです。
バカにしてるんですか？
バカにしてるんです。お金で人を釣ろうとしたから。僕そんな人のそばに絶対思ってもらいたくないと思っちゃうもん。だからまともな人はいなくなったの。ずるい人だけが残ったの。そういうやり方をした自分っていうのはあったよね。要するにそれでいなくなった人をなんであれだけやってあげたのにってまだ言ってるわけね。お金を使ったのに、お金を使ったからそうなったわけ。お金で人の気を引こうとしたからそういう人しか集まんなかったってことが、適用を間違えて、あなたの人生の適用を間違えたわけよ。じゃあ、おごってくれて逃げちゃった人が敵でなかったら、敵は誰なの？なんで両親が大好きって本当に思ってるの？
思ってないです。
なのになんで大好きっていうの？
疲れたいから。
全てはそこから始まったものだったじゃない、これ。
うん、本当はもっと愛してほしかった。
うん、
褒めてほしかった。
うん、
辛かったです。
うん、だから本当に憎むべき人は、敵意を向けるべき人は両親じゃない。
そうですね。
そこがはっきりしてないから、
はい、
憎しみを気づけない、気づこうとしてない、蓋してるんだよね、やっぱりね。
そうなんです。
うん、だからみんな嫌いになっちゃうよね、それはね。だって誰も好きになれないんだもん。
はい、そうです。
誰も。
はい、
その原因が両親が大好きってさっきまで言っちゃってたから、 解決しない道に入っちゃったわけよ。
うん、
やっぱり愛してくれなかった両親憎んでいいんじゃないの一回は。
うん、
お母さんに実際何か言ってんじゃなくて考え直してみたらどうかな、うん、一回ノートに書いて。
そうですね。
そうすると、はい、いろんなことを悔しくて思い出してくると思う。
うん、
そうするととりあえず怒りがはっきりしてくれば、
はい、
かなり苦しい作業だと思うけれどもね、
はい、
本当の声になっていくっていうか本当の自分の思いっていうものが、うん、手応えが出てくると思うの、
はい、
今あなたは本当の自分の気持ちをどっかでやっぱりまだ出し切ってないごまかしてるから自分自身に手応えがないんです。今
そうなんです。誰にもバレたらあかんって思ってますもんで、
人形として生きてんのまだ。お人形なの、
はい、
自分を人形だと思って今度かわいそうなかわいそうなかわいい愛すべきお人形さんがどんな苦しみを受けたのかっていうのをどんどんちょっと思い出して、
はい、
自分っていうことになっちゃうとまたごまかしちゃうかもしれないから
そうですね、
そんな作業がどうしても必要だと思う、はい、僕今やっぱり。
そうですね。そしたらあのもっと前向きに、
まあ、すぐ結論は言う必要ないの。本当の自分であれば、
はい、
手応えが出てくるから、
はい、
その時元気なくてもそう一歩が嘘でない一歩が始まる。今お人形さんとしてこうしなくちゃいけないでピョンピョンってさもあたかも何事もないように元気を装った操り人形が生きてたんだよ。これをやめなくちゃいけない。それで僕一番心配なのはお嬢さんなのよ。お嬢さんがそういう母のもとでどういう思いで結婚されたんですか、はい、お嬢さんはしてないのよね。
してないです。
なんて言ってる。
ママと離れたくないからって言います。
そうしたのは誰。
私です。
じゃあ お嬢さん縛ってるよね。
そうですね、
うん、
うん。
お嬢さんを巻き込んでるよねやっぱり。
そうですよね。娘が一番かわいそうですよね。
うん、だからそこら辺僕聞いてないからわからないけれども、
うん、
その可能性があるからちょっと伺ってみたわけ。
そうですよね。
だって操り人形のようにしか生きられないお母さん、優しい人だったら捨てるわけにいかないし、うん、もしくは自分と同じように娘を操っていたとしたら一人で生きていく力をお嬢さんを失っているだろうし、
うん、
どっちかだと思うよ。
そうですね。
うん、だから
強くなるにはどうしたらいいですか。
何？何？
強くなるにはどうしたらいいですか。
事実を認める以外ないんです。
あ、
弱い人が弱いと分かった時に強くなるんです、人って。
あ、なるほど、うん、はいはい。
だから何かまだこう見せなくちゃいけない、ああ見せなくちゃいけない、
うん、
っていうところに縛られてる生きてるわけよ、
うん、
でもそれはお母さんやお父さんとの関係の一つ終わりを見てないからなのよね。一つの結末をね、
うん、
まだ縛られてるってことよ。操り人形で生きてんのよあなたは。
そうですか、
うん、
うん、
だから苦しいのよ。うん、はい、からまあ僕の大変厳しい冷たい言い方になっちゃったけれどもね。はい、
はい、ありがとうございます。
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
失礼します。
本当の自分でありえないなら悪魔になった方がマシだ。デイビッド・シーベリー。